こういうものを一つ一つ自分の心の中に確かめていく行為からこの学問は始められることです。あれ欲しいなって言った時に、欲しいなと思ったらですね、欲しいのは自由ですから。だけど自分以外にも欲しいなって人がいたら、そこでどういうことになるのかということから始まってですね、無という境地、その次にはそういうふうに無と言ってですね、欲しいな欲しいな欲しいなって言ってる境地を、どういうふうにしてそんなことが起こるのかなって、それを理屈で考えようとする境地、これを我と言います。無と我の段階で生きてますと人生は忙しいんですよ。あいつはああなったからあんな不幸になっちゃった、あいつさんが意外なこと言うから嫌な人間なんだ、そうかと思うと俺もあんなこと言わなきゃもうちょっとマシなのに、何でも心を分析してですね、分析するのは結構なんですが、その分析した心でもって批評、人を口には出さないけど念じり批判して、あまた来たよあの子嫌だねって、何が嫌だねって言ったら、自分がこう人にされたくないということをする子だから嫌だね、どうでしょう自分がこのぐらいならしてもいいっていうのをする子は嫌だねにならない。子供だけじゃないんだよな、みんな自分のこうすべしっていう自分の中に道徳を設けて、それに反する人は嫌だね、反しない人はいい人な。で人が違うとまたその道徳が違いますから、で多様になってくると、そこにその世界、社会は戦うっていう世界になってくる。戦う世界は嫌だなと思うと、さっきのお坊さんじゃないですが、あを求める。全ての人間は生かされてるんだ、自分が生きてんじゃないんだ、大自然から生かされてるんだ、だから生かされてっていうことは、大木の中の一人が葉っぱなら自分も葉っぱなんだ、だからずっと小さい枝から大きくた枝ずっと連ねてって根っこを持った一本の木の大木の葉っぱなんだって、自分たちが。だから根っこは同根、同じ仲間なんだから仲良くしようよ、こうやりたいなと思っても隣の人がしょんべんしたくなっちゃったって、自分もしょんべんしたくなっちゃったって、便所は一つだったら、あどうぞお先へ、それが和の心ってな。ところがそうじゃないとすると我先になる。それでそれがどんどんあって、あという境地を求める。そうするとですね、人間というのは妙なもんで、あという境地が素晴らしい境地なんだということが分かりますと、今までいつもうとおという境地で窮屈で人の批判ばっかりしていた心が、あといってですね、すがすがしい心の中に一歩こう踊り出ますと、世の中ってなんて和やかだろうって、素晴らしいんだろうって、そこに視点が変わってきますね。あという記事がどういう意味を持ってんだか誰に教えなくても分かるじゃないですか。あってこういう境地なんだって、愛の境地から慈悲の境地から全てを人を見る。新聞見ると殺人がない日ってないですよ。なんて人殺しちゃうんだろうっていうのは、うとうの立場から言ってる。殺された人はかわいそう、殺した人は憎いって。だけどあの境地に行きますと反対、殺された人は気の毒だって、だけど殺す人も気の毒だなって、一生償わなくちゃうんだ。警察にもしかつからまがないで時効になっちゃったとしても、人を殺したっていう記憶は消えるもんじゃない。いつか仏の子が出てきた時は地獄に落ちるようなもん、心を苛まして、それで生きていかなくちゃな、あかわいそうだなっていう気持ちなると、人を批判するという束縛から抜け出していく。それと「あ」が分かった、もっと進みますと「え」と「い」が分かったということになる。これがですね、言霊の学問を自分で自覚するという第一段階でございます。「あ」からですね「う」という境地にの勉強がちょっとでも始まりますと、もうこの不倫というものがすぐ分かってまいります。お前分かるなって言われても分かってきます、自然と分かってきます。そうすると防音から不倫が分かる防音と不倫が活動したらどういうことになるんだ、 これとこれが分かってくると、この必然的にいいという境地がどんなに素晴らしい境地なんだということが分かってまいります。意志の境地という人間というのはですね、その時に初めて過去から今を経て今日を経て明日に向かってこうやって流れていくのが人生だと思っていることからちょっと変わっちゃいまして、人生っていうのは今しかないと分かる、一期一会と今日は一回しかないという、そこのとこにあなたに生まれんとあって、なんと懐かしい楽しいことじゃないですかって言ってこうやって両手でアクセスする境地、これを一期一会と思う。この気持ちが分かったときに、怖いこの棒がですね、全部自分の心とすり合わせて分かったことなんだ。この境地に分かってきますと、さあ今度はですね、物事を想像する境地、自分の生活を想像する境地じゃなくて世界を想像する境地にぶっと変わります。今まではどうしてこの借金は逃れるかなとか、どうしたらあの人をたぶらかしてと思ってた人がガラッと変わって、私はこれっぱかりの人なんだ、どう見たってこれっぱかりだけど、ものすごい宝をいただいてる、生きてるっていう素晴らしいお宝をいただいてる、これに勝る宝はない、まあありがたいじゃないかって、自分の苦労がなくなっちゃったら自然的に自分ってこんなにどうして幸せなんだろうと思ったらですね、残ってんのは自分の幸せを考えてよってんじゃなくて、自分の子供兄弟が後に残っていくこの世界をですね、どうにかならないかなと考えるはずだと思うんです。そうするとここからこの子音が分かってくる。子音っていうのはその見地に立たないと子音っていうのは分からんのです。どんなに考えたって分からないと、その芝をそこに登ればお前分かるなよって頼むから分かるなよって言っても分かっちゃう。その場で見るから分かる、こうやって見たんじゃ分かんないんですが、こうやって見れば分かる、それが資本というもの。そういうようにしてあのご勉強くださいませ。そうしますと分かろう分かろうなんて思う心がなくて自然と分かっちゃう。おぎゃっと生まれた時のそのままの境地になると大半は分かっちゃう。偉くなろう、賢くなろう、もっとものを知ろうという心構えではこれは分からん、絶対に分からんというだけは保証します。私の先生の時に行った時は、俺ぐらい頭がいいのはね、何だって分かっちゃうぞって先生のところに行ったもんですよ、知ったことってね。ところが私先生の言うことがピンから死ぬまで何にも分かんない、あーってこういうもんだって言う、あんま一時がそういうもんだったら俺にも分からないはずないんだけど、先生もう一度言ってくれ、あなたに何回言っても分かりませんよっていうか、そんなはずはないんだ、私も相当勉強してきたつもりだから、もう一度先生言ってくれって次は言いますよ、あ先生あーだけじゃ分かんないからそこで何とか言ってくれって、いやあなたがあーって言って分かんなければ、一日喋ったってあなたは分かんないんだ、いやもう一度親切に言いますからねって、私は目を見なさいよ目を、でああ分かりましたって言うから、いや全然よあなたは今楽だよ、もう少し勉強してからいらっしゃい、そうバカにしたようなね、よくよく考えてみたらバカにないんだから威張るわけにいかない、ああって言えば誰にも分かんですよって、あんたは分かんねえんだからダメだってんです。なぜ人間は収穫の時期を秋と名付けたんだって、あれはああっていう気があるから、収穫でもってみんな仕事終わった、こんなに実ってる、ああありがたいなって、仕事はもう終わったけどこんなに大自然からもお恵みをいただいた、ああありがたいなっていう秋、誰だってわかるけど春はどうですか、何もね白一色雪が積もったことの中から梅が咲き、なんかに桜が咲いてくるになると、あ綺麗だなって、はあって表面がみんな綺麗になってきますから、その綺麗だなっていうのがぐるっと回転して燃え上がってるでしょ。それで春って考えてみるとよくつけたもんだなと思う。 冬なんていうのは説明しませんけど、考えてみてください。冬とどうして名付けたかが分かったら、震えが来るほど、震えが冬という名付けたのは素晴らしい英人、なるほど冬だなっていうヒントだけあげましょう。冬っていうのはね、もう春とか秋とかと違って自分何もないでしょう。冬は大自然の営みから離れてますから、だからその思い出の言葉を冬という、それが次から次へと温泉のごとくに湧き上がってくる。今じゃダメですよ、冬だって仕事してます。今の冬は一つも冬じゃないから、思い出なんかしてる暇ないんです、ね、12月越せないと、年の越さないと大変だって多くなってる人までいますからダメですけども、昔の冬はそういうように仕事を成し遂げて、しかも何にもやることもなくなって、ふつふつと思い出がほっと蘇ってくる。あ、今年はこうもあったな、ああもあったな、来年はこうしようかなっていうですね、人生最も祈りのある時、活動した後のですね、スーッと静まって、人間がこういうような年、来年もこうもしますわっていう時が実は一番楽しい時。それで冬というのです。冬とは何ぞや、冬とは何ぞやということをそこで考えるという時になります。それでこれの自覚が行われて、これが分かってきてくると、最後に死音が分かってまいります。死音というものはですね、完成なんだ。こうやってどうして2つ二拍手するか、神さんの前でなぜ二拍手するかというと、この死音の20個、詰めた20個が分かると言霊の学問の卒業ですなので、神様というのは2つの塔が2つ2回ですから20ですが、それでフルトーマニという、トーマニ20ってフトって読むでしょ、フトのマニ、マニは言霊ですから点々がつかない50音というのが、つけられる50音というのがですね20あるんですよ。勘定してみてください、20個あるんですから、点々がつけられる音が20あります。この20 の音をが何であるかが分かったときは、太まぎの学問が全部分かったことになります。それが分かったというにはですね、死音が全部分からなくてはなりませんから、何で分かったかというのは、世界の文明創造に携わってくる人が分かるっていうんですから、下つ渡つみの神、中津渡つみの神、上津中津みの神というですが、最後の最後にこの古事記の言霊百神の中の最後の最後に出てくる神様の名前、そういう名前がありますよ。下津素能の神、中津素能の神、上津素能の神という、ね、そのところで分かるということになる。そういう順序で分かってまいりますから、俺はね、そんなとこまで行けるはずないからね、じゃあやめよってやめよっていう方あるんですよ。だけどそれはもったい、このですね、学問に、ね、たどり着いたってことは、先祖伝来2000年の間せっぷせっぷと世の中に貢献した、その徳でもってこう関係を持つことができたのに、その人一代で俺はそんなんじゃいらないよって言って捨てちゃった、先祖様に申し上げた。大地の母っていうですね、本がご存知の方もあると思います。出口直さんのひい孫さんが書かれた出口直さんの一生を書いた小説ですけれども、最後の方にですね、出口直さんの前に大阪のですね、大きな商人のドラ息子がね、感動にはなんないんですけど、あまり働かないんで、お前はもう商売継ぐのやめろって、でお父さんの ところに信用に行けって、それで来るんですよ。 それでお母さんの前で、私は親からとても商売には向かないから長くもんだからダメだって言われました。それで、教祖さんの前でに掃除でもさせてもらいたいですがってこう言ったんですね。まあ結構ですよって、お父さん言った後で、だけどかわいそうだなと月の人に言った。このはね、国と子たちの御事がいらっしゃる素晴らしい神様のお住まいのところに掃除ほうきで剥がしていただくなんてどんなに素晴らしい光栄か、わかんないことを掃除でもさせてもらいましょうって言った。それはそれで結構だけど、なんともったいない話だねって言ったということが書いた。これはですね、一生かかってやる学問なんです。これから第三文明の時代が来て、どのぐらい続きますか。また3000年ぐらい続きましょうけれども、その時にもずっと3000年後でもこの学問を生きてるんですから、どんなに世界が機械文明が発達してですね、この地球人の乗るロケットが素晴らしい機械を作って、それこそ月まで5分もあれば行っちゃうぐらいの素晴らしい機械が出来上がったとしても、この学問はなくならないんですよ。永劫にこの学問はなくならないんですよ。ずっとこれは永劫変わることがない人間の心の構造学なんです。どんなに人間の頭が進歩しましても、人間の心にそんなに変化はないんです。それを作っている人間の体の心は変化がないんです。宇宙の先々、今の天体物理学でいうとですね、1380光年だと。地球の果てだそうです、今の地球。だけど、宇宙は膨張してんだそうと。どんどんどんどん大きくなって。だけど今は、1380光年が一番ヘリの星だそう。そのヘリのまで人間が見えたっていうことは、人間の英知はそこまでの領域をすでに自分のものにしてるということ。そういうところに行けるようになっても、人間のそのこの宇宙上に壮大な全てのものが住み、文明宇宙を作り出していく責任を持ってるんですから、人間は。いやいや、あの先生頭にしたなんか知りませんけれども、だから見えるんですか。見えるとこ限りにおいてはどんな機械使っても、見えるとこ限りはその人間の生活圏ですから、そこまでの責任を負ってる人間の心は、この心から一歩も出ることはない。もし出ることがあったら人間じゃなくなっちゃってるという、そういう時があるかどうか分かりませんけれども、人間がよっぽど、傲慢になったら何か起こって人間が人間でないのになっちゃうかどうか、それは分かりませんが、人間が順調な発展を遂げる限りにおいては、以来永劫にわたって人間は人間、何にも変わることはないということでございます。